聖書のバプテスマ話、金城重弘。
皆さんこんにちは。今日は今日午後バプテスマを受ける決心をした方がいらっしゃいます。この今日は聖書が教えているバプテスマというのはどういうものなのか、どういう意味があるのか、そういうことを聖書から考えていきたいと思います。聖書のバプテスマ、バプテスマというのは救われるために、あるいはクリスチャンになるために、天国に行くために必要なことでしょうか。聖書は何と言ってるか見てみましょう。主イエスキリストご自身、マタイによる福音書28章に、ご自分の弟子たちに最後にこういう託宣を与えました。マタイによる福音書28章の18節から20節までお読みします。イエスは彼らに近づいてきて言われた。私は天においても地においても一切の権威を授けられた。イエスキリストはあのまぶねの中にお生まれになったイエスキリスト、その方は天から下ってきたお方であり、そしてコロサイ1章の15節16節を見ると、万物は彼にあって、彼によって、彼のために、キリストのために、見えるものも見えないものも作られたと書いてあります。ヨハネ1章の1節から3節にも、永遠から神と共に増したもうたお方、万物は何一つイエス・キリストによって作られなかったものはないと言われる、そのお方、創造主。けれどもイエス・キリストは神であられたけれども、人間となって、そして人類のためにご自分の命を捨ててから、その後、イエス様は特別な権威を与えられたと言っていらっしゃる。天においても地においても一切の権威を与えられた。それゆえにあなた方は行って、すべての国民を弟子として、父と子と聖霊の名によって彼らにバプテスマを施し、あなた方に命じておいた一切のことを守るように教えよ。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいるとおっしゃいました。ここで、口語訳聖書では、19節、あなた方は行って、そして、すべての国民を弟子としてと書いてありますが、近定訳では、行って、そしてすべての国民に教えと書いてあります。まあ、言語では、弟子とすることと教えることと同じような意味があるそうです。ですから、行って、バプテスマを受ける前に、イエス様が教えてくださった健全な教えを教えて、そして、自分が本当にイエス・キリストを信じますという確信があったら、その次にバプテスマを受けるんですね。そう。行って、教えて、そして、バプテスマを授けなさい。バプテスマを受けて後からも、二十節を見ると、その後からも一切のことを、イエス様が教えられた一切のことを守るように教えなさい。ですからバプテスマ受けたら、それで勉強は終わりではない。聖書研究は終わりではないんです。神の言葉の研究は、世の終わりまで、いや永遠にわたって私たちは学び続けるのです。キリスト教会にいろんなバプテスマがありますが、バプテスマを受けるということは、マルコ16章の16節に、こんなことも主イエスは言われました。信じてバプテスマを受ける者は救われる。しかし不信仰の者は罪に定められる。信じてバプテスマを受ける者は救われる。ですから、バプテスマは救われるために必須ですね。そのことを 教えています。私も中学3年の時に初めて聖書に接し、イエス・キリストのことを知りました。その時に、最初の頃に教えられた賛美歌にこういう賛美歌があります。我が君イエスよ、罪の身は、自分が罪人であるということを全然知りませんでした。けれども、聖書を学ぶことによって、イエス様のことを知ることによって、自分がどんなに罪人であるかということを知ることができました。そして暗き旅路に迷いしよう。暗黒に迷っていた先祖伝来の生活の暗闇で迷っていた私に、天からの光がやってきた。心に差し込んできたんです。この間、インターネットを聞いてメールを送ってくださった方があります。サンライズミニストリーで、あの賛美歌のさまよう人々立ち返りて、雨なる御国の父を見よや、罪とが悔やめる心こそ、父よりあたうる賜物なれ。あの賛美歌聞いて本当に涙しましたって言うんです。さまよう人々立ち返りて、父なる御神の御前に行き、誠の悔い呼ば言い荒らせ、呼びとは知らねど知りたも。三節いいですね。さまよう人々立ち返りて、主イエスの身元に徳ひれ伏し、我が主は哀れみ見てを述べて、こぼるる涙を拭いたまわん。どうぞ先生、これもう一度歌ってくださいという、電話がありました。そう。くまなく照らす御恵みの光を送る嬉しさ。君の血潮に救われし、我は今より一筋に、御足の後を慕いつつ、御国の道を進みゆか。新しい命の道を見出した人の作った賛美歌ですね。罪の好みは今死にて、君の勲に蘇り、バプテスマの意味がこの歌にあります。罪の身は死んで、古い自分は死んで、そして、君イエス・キリストの勲に蘇る、復活する、新しい命に、神のしもべの数にいる、清き印のバプテスマ。生まれ変わりし喜びは、何にぞなぞらえたくうべき、我が身も玉も皆捧げ、皆をたたえて日を過ごさん。こういう素晴らしい生活に、バプテスマによって入ることができるのであります。このクリスチャンになるために、先ほど読みましたように、イエス・キリストはバプテスマを受けなさいと言われましたけれども、キリスト教会でまあいろんなバプテスマの形があります。けれども、神の御言葉はこう言っています。エペソ・人への手紙の4章の4節。体は一つ、御霊も一つである。あなた方の召されたのは一つの望みを目指して召されたのと同様である。主は一つ。信仰は一つ。バプテスマはいくつあると書いてますか？バプテスマは一つと書いてあります。一つ。バプテスマは一つなんですね。で、ちょっと見てみましょう。左側上の方を見ますと、あれは全身海の水に浸してますね。バプテスマです。神霊と言います。神霊。そして、右側を見ますと、冠水式洗礼と言います。赤ちゃんを、祭司が、桶に、溜まった桶に水を浸す。幼児洗礼ですね。なぜかというと、原罪を持ってきて生まれてくるから、早いうちに罪から清めて解放し、救われるようにしようと言って、幼児洗礼。これ、冠水式洗礼と言います。洗礼という言葉は聖書的ではないんですね。そう。また、 適齢を行うところもあります。牧師がクリスチャンになりたいと言いますと、たらいに水を持ってきて、そして手で水を持って、そして垂らすんですね。適齢です。ね、こういうふうに、また水をぶっかける、そういう適齢と言いますかね、こういう方法もあるんです。これも先ほど見せたのと同じですが、これは幼児を適齢で洗礼をしているわけですね。洗礼。そう、これは左側下の方を見ますと、これはバケツのようなもので水をぶっかぶしております。しかし私たちは聖書に従ってバプテスマ、洗礼、沈める、全身を沈めるバプテスマをいたします。左側の方はイサさんと言いますが、この人は元共産党で兄弟3人とも共産党員でありましたけれども、彼は聖書を知って、誠の神様を知って、そしてクリスチャンとなりました。そう。それから右側の方は、この人はホームレスの方で、暗き道にさまよっていた方でありますが、聖書を知って、誠の神の愛に触れて、バプテスマを受ける決心をしたんですね。右側の下の方は、ろう者でありまして言葉が出ないんです。この人も、私もクリスチャンとなりたいと言って、そして、バプテスマを受ける決心をなさいました。もう亡くなりましたけれども、主にあって安らかに眠りました。この方は、平真嗣さんと言いまして、かつて沖縄で観光業が非常に盛んな時に、この観光業で儲かって、もうバス2台も持ち、そして家は2箇所に持ち、豪華な家があり、もう非常に贅沢に暮らしていたんですが、人に裏切られて財産を失ってしまって、もう彼は人は誰も信用できないという。こちらに彼が来られた時にも、彼の目つきは非常に暗い目つきでした。誰も信用しないという目つきでした。けれども、私たちとしばらく、こう、一緒に付き合っていて、いつも安息日には礼拝にやってきました。そして彼がいつも口ずさんでいるのは、マルコ16:16、信じてバプテスマを受ける者は、救われる。マルコ16:16というふうな歌、聖句の歌がありますが、これを歌って、いよいよバプテスマを受ける決心をしました。そして、海岸に行って、全身浸して、もう、罪に死に、自我に死に、この世に死に、そして葬られて、そして自ら上がったこと、新しい命に復活するという洗礼、バプテスマを受けたんです。これ以外のバプテスマは適齢とか洗礼とか、そういうのは聖書が認められるものではないんですね。彼はバプテスマを受けた後に自ら上がってきた時に本当に目が輝いていました。この方は、右の方は、この人は長年日曜教会に行っていらっしゃいました。けれどもセブンスデーアドベンチストの教会に来て本当に聞いたことのない真理、現代の真理に接して新たにバプテスマを受ける決心をなさって、この間バプテスマを受けられた方です。で、この下の方は、長い間セブンスアドベンチストでありましたけれども、私は本当のクリスチャンではなかった。もう一回、再バプテスマ受けたいと言いますので、まあ、春宮先生はいいですよということで、再バプテスマを受けてとても喜んだ大城さんという方です。一度バプテスマ、沈めのバプテスマを受けたら、 二度受けなくてもいいんですが、時々行われる聖餐式で新たな献身をすればいいんですが、しかし、決して、この再バプテスマを受けてはならないということではないんですね。はい。こうして、みんなキリストイエスにあってバプテスマを受けた者がキリストの体である教会に加わる。キリストの体である教会の一員となるんですね。こうして我々はキリストイエスにある兄弟愛で固い絆で結ばれていって神の国あるいは聖なる宮を築いていくのであります。さて、イエス様はどんなバプテスマを受けられたでしょうか。イエス様は適礼、洗礼、冠水式、適礼。イエス様のことを見てみましょう。これはマタイによる福音書13章の17節から書いてあります。イエス様に先立ってバプテスマのヨハネという使者が預言者が使わされました。マタイによる福音書13章の13節からイエス・キリストご自身の模範がここに書いてあります。その時イエスはガリラヤを出てヨルダン川に現れ、ヨハネのところに来てバプテスマを受けようとされた。ところがヨハネはそれを思いとどまらせようとしていった。私こそあなたからバプテスマを受けるはずですのに、あなたが私のところにおいでになるんですか？私は罪人です。あなたは罪のないお方です。どうしてバプテスマを施してほしいとおっしゃるんですか？というんですね。しかしイエスは答えて言われた。今は受けさせてもらいたい。このようにすべての正しいことを成就するのは我々にふさわしいことである。そこでヨハネはイエスの言われた通りにした。イエスはバプテスマを受けるとすぐ自ら上がられた。すると見よ、天が開け、神の御霊が鳩のように自分の上に下ってくるのをご覧になった。聖霊ですね。神の御霊が。また天から声があって言った。私の愛する子、私の心にかなうものである。そう。バプテスマを受けると、同じように私たちも天からあなたは私の愛する子であると呼ばれるようになるんです。神の子と呼ばれるのであります。そして信じる者にバプテスマが注がれ、バプテスマが内住して清い生涯を送るということになるのです。ですからイエス様ご自身、バプテスマ、洗礼でなくて、バプテスマ、これはギリシャ語ではバプティゾって言うんです。沈めるって言うんですね。浸すというんです。全身。それがバプテスマであるのです。では、バプテスマの意味をポーロに教えてもらいましょう。ローマ書の6章の1節からこう書いてあります。これは非常に意味深いものであります。それともあなた方は知らないのか、6章の3節を見ます。知らないのか、キリストイエスに預かるバプテスマを受けた私たちは、彼のキリストの死に預かるバプテスマを受けたのである。キリストが死んだように、あなた方も死ぬのである。というんですね。で、一節に戻りますと、では、私たちは何と言おうか。恵みが増し加わるために罪にとどまるべきか。断じてそうではない。罪に対して死んだ私たちがどうしてなおその中に生きておられるだろうか。ですから、バプテスマが象徴しているように、私たちは罪に死ぬんです。古き自分に死ぬんです。そのことを表してますね。適齢はそんな意味ありますか？4節、6章の4節、すなわち、私たちは その死に預かるバプテスマによって彼と共に葬られる。今度は葬られるんです。イエス・キリストもそうでした。キリストが父の栄光によって死人の中から蘇らされたように、私たちもまた新しい命に生きるためである。バプテスマというのは人生において一大決心であります。永遠の命に預かる決心であります。新しい命、新生と新たに生まれ変わるという意味であります。6章の5節、もし私たちが彼に結びついてその死の様に等しくなるなら、さらに彼の復活のようにも等しくなる。死んだら彼、キリストが復活したように私たちも新しい命に復活するというんですね。私たちはこのことを知っている。私たちのうちの古き人は、古き自分はキリストと共に十字架につけられた。それはこの罪の体が滅び、私たちがもはや罪の奴隷となることがないためである。我々は罪の奴隷でありました。しかしこのキリストの新しい命に復活する人は、まず死ななければなりません。葬られなければなりません。それなしには復活するということはあり得ないんです。7節、それはすでに死んだ者は罪から解放されているからである。もし私たちがキリストと共に死んだならば、また彼と共に生きることを信じる。このことを確信する人がバプテスマを受けるのです。11節、このようにあなた方自身も罪に対して死んだものであり、キリストイエスにあって神に生きているものであることを認むべきである。だからあなた方の死ぬべき体を罪の支配に委ねて、その情欲に従わせることをせず、またあなた方の死体を不義の武器として罪に捧げてはならない。今までタバコの奴隷であったかもしれない。アルコールの奴隷だったかもしれない。食欲の奴隷だったかもしれない。あるいはいろんな悪行、そういういろんな様々な癖があったかもしれない。けれども、イエス・キリストのバプテスマに預かるということは、これらのものにさよならを言うことです。罪から解放されるんです。死人の中から生かされたものとして、自分自身を神に捧げ、自分の死体を、体を義の武器として神に捧げるが良いと、使徒ポールは力強く訴えているのであります。ですから、全く新しく生まれ変わる決心をした者がバプテスマを受けるんです。けれども、バプテスマを受けてクリスチャンになっても、罪を犯すことはありますね。私もそうでした。皆さんもそうだと思います。誘惑に負け、過ちを犯し、また罪を犯すことがあります。しかし、バプテスマの式は一度でありますが、霊のバプテスマ、我々は毎日死んで毎日生まれ変わるという経験は毎日やるのです。後で聖句読みますが、ですから、クリスチャンになった。神のことを捨てられた。そしたら、どうしたらいいんでしょう。コロサイ人への手紙2章の6節に、このようにあなた方は主イエス・キリストを受け入れたのだから、新改訳では、イエス・キリストを受け入れたように、彼にあって歩きなさい。これはフィリッピ訳では、もっとはっきり書いてあります。一度バプテスマを受けたからもう永遠に救われるということではないんです。最初、単純な心でイエス・キリストを救い主として受け入れて、新たに生まれたならば、同じ気持ちで、同じ信仰で歩み続ける。フィリッピ訳見てみましょう。ちょうどキリストを受け入れた時のように、彼にあって生き続けなさいと言った。そう。彼にあって 生き続けるんです。一度バプテスマによって死んだならば、もう終わりではない。コンベアに乗って、クリスチャンは天国に何もしなくても、もし必然と天国まで行くということではないんです。パウロはコリント第一の手紙15章の30節にこう言っています。兄弟たちよ、私たちの主キリストイエスにあって私があなた方に付き持っている誇りにかけているが、私は日々死んでいるのである。毎日死ぬ。けども死にっぱなしじゃないんです。デイのバプテスマはイエス・キリストに会って死んで葬られて毎日新しく生まれ変わる。毎日更新するんです。更新、更新。これを忘れてはならないと思います。イエス・キリストはヨハネ3章の5節によくよくあなたに言っておく。誰でも水と霊から生まれなければ神の国に入ることはできないとおっしゃいました。水でバプテスマを受けるのは一度でいいんですが、霊によってバプテスマを受けるのは毎日、私は日々死んで日々新たに生きる経験をするのであります。古だぬきクリスチャンは、ああ一度バプテスマを受けたら私はもう天国に行けると思い込んでしまう。これは大きな間違いであります。仲介者ホワイトはこう言ってます。御霊のバプテスマを日ごとに受けるためには、働き人がめいめい神に願いを捧げなければならない。つまり、牧師、働き人、伝道者、あるいはクリスチャン、みんな伝道者ですが、働き人は、御霊のバプテスマを日ごとに受ける必要があります。そうでなければ、キリストのような感化を及ぼすことができないんです。私はバプテスマを受けて50年。私は牧師であるという誇りが少しでもあるならば、人を導くことはできません。実物教訓の114ページ見てみましょう。イエス・キリストはどうだったでしょうか。イエス・キリストはヨハネ5章の30節に、私、自分からは何事もできないとおっしゃった。神性をお持ちの方は、我々と同じ人生を取られて、ヘブル書5章にあるように、肉の生活の時には、激しい叫びと祈りを捧げてご自分を救うことのできるお方に頼られた。毎日でした。読んでみましょう。キリストは私たちに与えるために、父なる神から絶えずお受けになった。あなた方が聞いている言葉は私の言葉ではなく、私を使わされた父の言葉であると、主は言われた。人の子が来たのも使えられるためではなく、使えるためである。イエスは自分のためではなく、他の人々のために生き、考え、そして祈られた。次、イエスは毎朝、神との交わりに行く時間を過ごした後で、人々に天の光を与えるために出て行かれた。イエスは日ごとに、何と書いてますか、毎日、日ごとに、聖霊の新しいバプテスマをお受けになったというのです。しばしばバプテスマを受けてから自分はクリスチャンだと言って、そして罪の意識がだんだんなくなって、新たに生まれ変わる必要を認めない。そういうクリスチャンになってはいけないと思いますね。で、我々は、このパウロの言葉をよく覚えていなければなりません。使徒行伝の20章の20節に、仲介者ホワイトはこの言葉を何回も証の書に使っております。パウロは何と言ってるんでしょうか。ユダヤ人にもギリシャ人にも、神に対する悔い改めと、そして私たちの主イエスに対する信仰と、強く進めてきた。伝道地の先々で、パウロは お別れする時に必ず力強く彼らを訴えて励ました言葉はこれであったんです。神に対する悔い改めとイエス・キリストに対する信仰を強く進めてきた。私たちに手が二つあるように、イエス・キリスト我々の功績であられる、義であり、聖であり、知恵であられるイエス様を、神に対する悔い改めとイエス・キリストに対する信仰という手ですがりつくのです。決して手放してはなりません。終わりまで。最後まで耐え忍ぶ者は、何と言われましたか、イエス様。救われると書いてあります。片手を離してはなりません。二つの手で悔い改めと信仰の手によってすがりつくのであります。そして、ヘブル書六章の一節を見ると、そういうわけだから私たちはキリスト教の諸法を後にして完成を目指して進もうではないか。我々は新たに生まれ変わった血の御子として生まれ変わったんですけれども、成長して成長して完全を目指しなさいと使徒ポーロは言っています。キリストのようになる。我々の目標はキリストのようになることです。これを簡単に図形しますと、私たちは外庭の経験において悔い改めと信仰によって罪を告白して新たに生まれ変わります。そう。悔い改めと信仰によって。そうすると天から豊かな許し、義人が与えられて、そしてクリスチャンは罪から離れていく。信仰によって義とされたからといって、罪にとどまるべきか断じてそうではないと、ローマ書6章に一節に書いてあります。またあるクリスチャンは、ああ、恵みによって信仰によって救われた。有頂天になって、日ごとの悔い改めを深くしない。日ごとに信仰を深めようとしない。キリストに近づけば近づくほど、その純潔さを熟知すればするほど、自分の罪深さ、自分の欠点、自分の無力さがだんだんだんだんはっきり分かってくる。そして悔い改めは深くなる。キリストに頼らなければ自分は生きていけないと思うようになるんです。もしその実感がなければ、キリストとの距離がだんだん離れていく危惧をしなければなりません。で、この悔い改めと信仰を持ってイエス様を仰ぐ。そして日ごとに生まれ変わって日ごとにイエス様から罪の許し、義人をいただくんです。これが聖化というんです。ね。同じ彼を受け入れた時と同じように歩み続けるんです。ということは、私は50年前にバプテスマを受けた。私はクリスチャンだという意識を持って他人を見下すことはしてはならないんです。使徒パウロは何と言いましたか？あの偉大なキリストの身の丈にまで達したと言われている使徒パウロは、私は罪人の頭であると言った。キリストイエス実に罪人を救うために来た。私は罪人の頭であると。そして、完成の時も、悔い改めと信仰を持って、神の裁きの座に行きます。死聖所の最後の贖いに、最後に全ての人が裁かれますが、その時も、悔い改めと信仰を持って、我々の地方保者なる唯一の地方保者大祭司イエス様をのところに大胆に来るんです。その時に 今度は永久に我々の罪を許すばかりでなくて、我々の罪を永遠に消し去ってくださる除去と言います。罪を。天においても、私たちの心の宮からも罪を全部除去して、アダムが罪を犯す前の状態に作り変えてくださる。なんという素晴らしい贖いの物語でしょう。さあ、始めるにあたって悔い改めて信仰を毎日の生活日ごとに悔い改めて信仰、そして栄光から栄光へと変えられていく、完成を目指していく、義人、聖化、そして完全にされる時が来るんです。そのイエス様のシミもシワもその類のものが一切なくて、清くて傷のない栄光の姿に仕上げられたら、イエス様は花嫁なる教会を、私たちを迎えにおいでになるんです。ここで非常に大事なこと、二つのことを覚えていたいと思います。フィリピ人への手紙二章の十二節。私の愛する者たちよ、そういうわけだから、あなた方がいつも従順であったように、私が一緒にいる時だけでなく、いない今は一層従順でいて恐れおののいて、自分の救いの達成に努めなさいという言葉は努力しなさいですね。そう。え？救われるために努力する？これは行いによる義じゃないかと言います。そうではありません。聖霊が我々のうちに力強く働くときに、我々の意志も働かして努力するように聖書の御言葉は言っています。イエス様何とおっしゃいましたか？最後に救われるように努めなさい、努力しなさいと言われています。しかし、もう一つ覚えていなくちゃいけないのは、13節、あなた方のうちに働きかけて願いを起こさせ、そして実現に至らせるのは誰ですか？神様であるということ。我々がどんなに力んで自分を清めて神様に受け入れられようとしても一千年かかってもできないことであります。しかし我々にのうちに働きかけて願いを起こさせる、清くなりたい、イエス様のようになりたいという願いを起こさせるのは聖霊の働きであります。で、我々はその聖霊の働きに協力しなければならないんです。こういう言葉があります。神と私たちの協力なしに神様は何一つなさらない。何一つなさらない。我々がなす分というのはもう小さなものです。弱い石を全能の神の石とつないでほしい。そしてその願いを起こさせるままに私たちはイエス様の御手にすがるんです。そしたらイエス様は我々のうちに力強くその御霊を通して働いて、そして栄光から栄光へと我々を清くしてください。あなた方のうちに働きかけてその願いを起こさせ、かつ実現に至らせるのは神であるということを覚えていなければなりません。エペソ一章の十五節に、使徒パウロはこういう言葉を残しております。一章の十八節の終わりからお読みしましょうね。聖徒たちが継ぐべき神の国がいかに栄光に富んだものであるか。また、神の力強い活動によって働く力が、私たち信じる者にとって、いかに絶大なものであるかをあなた方が知るようにと祈っていると。信じる者にキリストの聖霊が働く力というのは絶大な力と言っています。信じるならば、その力が働いて完成されるんです。ある人はこう言うかもしれません。必ずバプテスマを受けないと救われないんですかと言います。 使徒行伝16章の31節ですが、これはパウロが獄屋に入れられている時でありますが、その時伝道者パウロが獄吏の方に福音を伝えた時のことです。30節、そうしたら獄吏の人が、先生方、私は救われるために何をすべきでしょうか。二人は言った、主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われますと書いてます。一人主人がバプテスマを受けたら家族全部救われるでしょうか。そういう意味ではないんですね。この文脈を見ると、獄吏の家族もいたんでしょう。そしたら私たちが救われるためにはどうすればいいんですかというと、同じように福音を信じたら家族も救われるということです。例えば十字架の強盗の場合、バプテスマを受けるチャンスがありませんでした。彼は御国の権を持っておいでになるとき、私を覚えてくださいしようと言ったときに、あなたは必ず今日言っておくが、私と一緒にパラダイスに行くであろうと言われた。そういう時もあります。神様の御旨を、まだバプテスマのことも知らなかった。けども、神様の御旨を聖書として知ったならば、それを信じて行うならば救われるのであります。そう。我々の救いというのは、エペソ2章の8節、あなた方の救われたのは何ですか？実に、恵みにより信仰によって、救われるのである。だから個人個人、自分で理解して信じて、そしてバプテスマを受けるんですね。エレミア31章の30節を見ると、人はめいめい自分の罪によって死ぬ。一人一人、親が罪を犯したから家族全部滅びるという意味ではないんですね。一人一人信じて、信じる者は救われるのですね。エゼキエル14章の20節、主なる神言われる、私は生きている、たとえノア、ダニエル、ヨブがそこにいても、彼らはその息子娘を救うことができないと書いてあります。ただその義によって、自分の義によって自分の命を救うのみであるということは、イエス・キリストを個人的な救い主として信じた者は、イエス・キリストの義をいただく。その義によって自分の命が救われるということであります。お祈りしましょう。天にいらっしゃいますお父様、世には多くの非聖書的なこのバプテスマの式がありますけれども、今日聖書を通して主イエスの模範、また聖書が教えているバプテスマはどういうものであるかを学びました。バプテスマを受けた方々も、これから受けようとする方々も、このバプテスマの意味をよく理解して、絶えず自分に死に、罪に死に、世に死に、そしてキリストと共に新しい命に生き返るという、そういう経験を深く深くなさしめてください。そして、信じる者に賜る聖霊は栄光から栄光へと主と同じ姿に変えてくださる。その目標を目指して進ましめてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
以上をもちまして、本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は、三重の使命、または三天使の使命であります。サンライズミニストリーは、この現代の真理をメディアを通して、できるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡那紀仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー。電話 0980-56-2783 電話 0980-56-2783 ファクシミリ 0980-56-2881ファクシミリ 0980-56-2881 E メールアドレス contact@srministry.com なお、説教 CD の内容は、ホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは、www.srministry.com。オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。